では今日の御言葉をいただきます、まさに8月16日、 十節の中にありますように、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてもあなた方の福利は大きいからです。で、ここに出てまいります。迫害される、例えばクリスチャンが殉教しますという内容があるんですけれども、これらの言葉はですね、私たちクリスチャンにとりましては今の時代においてはですね、遠い存在のように思うんですね。でクリスチャンだったから言って、教会にいたからといって私たちはすぐに迫害されたり、私たちは殉教しなければならないほどのそれの押し迫った状況に置かれることはないと思うんですね。虐待防止法とか、それから個人情報のいろんな法律によって私たちは守られているんですね。でも聖書の世界ではですね、イエス・キリストを信じた人々はみんな迫害の中に入っているんです。初代のキリスト教徒はユダヤ人が石で殺されたりとか、ローマの、競技場でライオンに噛み殺されたりとか、火炙りされたりとか、そして十字架によってですね、苦しんで命を落としたその迫害が初代のローマの、カトリックにはあったんですね。そして紀元312年頃にコンスタンティヌスというローマの皇帝がキリスト教に改宗しました。で、その時までですね、ずっとですね、迫害の歴史をですね、迫害の状況をですね、彼らはあんまりなければならなかったんです。ですから、その内容はですね、ヘブル人の手紙の11章の35節から35節、7節まで公開されていますね。お読みしますと、女たちは信仰のものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを入れるために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあだけられ、無地で打たれ、さらに鎖でつながれ、牢に入れられる手に入り、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、杉や槍の皮を着て歩き回り、貧しくなり、悩まされ、苦しめられ、そういうふうにですね、こういうような記事が載っています。以前中国の故宮というところを訪問しましたときに、その門の前にですね、拷問士、要するに、罪人がこの自白をするためにこの拷問されるのがですね、その当時は、この普通のことだったみたいですね。で、その拷問の、その拷問師といいますか、拷問の歴史ですね、どんな拷問があったか、そういう国境の博物館に入る門の前にそれがあったんですね。で、ある人に言わせると、人間というのは、拷問というのは、何時か好きだなということを言ってましたね。一緒に僕と、ある僕と一緒に、この中国を訪問し、故郷博物館に行ったときに、人間というのは、昔も今も人をいじめることが本当に好きなものだなということを、その僕とは言ってましたね。で、このようにですね、キリスト教を信じる、イエス・キリストを信じることによって、ものすごくですね、迫害される歴史が続いている。で、初代キリスト教の時代だけではありません。日本でも豊臣秀吉がキリシタン禁止令でした。それを発布した時からですね、250年間殉教した日本人のキリシタンは20万人いると言われているんです。皆さんも歴史の中でそういうことを聞かれたことがあると思います。そして現代20世紀、19世紀、20世紀にもですね、多くの宣教師たちが中国で殉教したと言われています。中国で共産党が台頭しましたときに、中国各地におりました宣教師が働いていて、そして、追い出されてしまった多くの宣教師がアジアに行って日本にもたくさんいたと言われています。ですから、野蛮な古代の時代にも迫害、キリスト教のクリスチャンの迫害がありましたが、でも今の時代でもどんな時でもですね、 実際に今の私たちの中で迫害されている人はいないでしょうし、いじめられている人、拷問に遭っている人はいないかもしれません。でも、形であるそのような迫害がなかったとしても、私たちは目に見えない迫害、目に見えないですね、苦しみを私たちが受けることがあると思うんですね。例えばクリスチャンであるがゆえに、職業においても仕事においてもですね、何か制限を受けたり、またクリスチャンであるということを通して私たちの生き方を全然理解しないということで、私たちは誤解を受けたり、また私たちはこのそのような損をしたりですね、損をしたり思ったりすることはあるんですね。でもこれらの全ての発言はですね、私たちクリスチャンにとってはですね、当然それをですね、受けなければならないことです。そして先ほどマタイの福音書の御言葉の中にあるように、喜び、踊れ、喜び、喜べと書いてある。天の右はあなた方のものだからですと、この日に書いてある。ですから、私たちは迫害とか、そのような理解されないとか、損益を被るということがあったとしてもですね、それは神様がご存じなことであり、神様の祝福に預かるものであることを知らなければならないんです。そしてその時に気をつけなければならないことは、ね、この迫害が自分の性格の欠陥というか、義のためだけでなく、怠慢な結果として迫害されているのでなく、イエス・キリストを信じることの上に受けた迫害、義のために受けた迫害に対しては、神様はちゃんと私たちに祝福を与え出してくださるという。私たちクリスチャンはどんな時にも理解さ、イエス・キリストを信じることの上に理解されないとか迫害を受けた時に、私たちはその時にですね、神様の祝福に預かることだと信じてですね、それを喜びとして受け取っていただければならないですね。使徒伝の中を見ます時に、使徒たちも自分たちはイエス・キリストを信じることの上に迫害されるものになったと知って喜んで、迫害をものともせずに、しっかりとですね、信仰の道を歩んでいったと、このように書いてあります。私たちも、クリスチャンであるがゆえに、受けるそのような迫害と思われるような出来事を、私たちは信仰によってそれをしっかりと受け止めてまいりました。次に、第2番目に、5章の13節を読みますときに、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外になくせられて人々に見捨てられるだけです。迫害されることをですね、甘んじている。また迫害されてそれをですね、信仰を持ってですね、しっかり受け止めているだけではダメだというんですね。クリスチャンは世にあってですね、第1番目のメッセージはですね、地の塩としてその働きをしなければならないと言っているんです。その地の塩というのはどういうふうなのでしょう。塩気のあるクリスチャンにならなければならないということですね。塩気というのはどんな塩気なのでしょうか。塩の役目というのは何でしょうか。塩の役目はその独特な味にあると思うんですね。塩は辛いですね。はい、で塩を加えると何でもかんでも食物は辛くなる。でも塩を入れることによってですね、甘みが増したりとか、塩をその食物の中に添加することによって、その食物の味がですね、引き立つことがあると思うんですね。私たちはそういう意味においてクリスチャンはこのようにあってですね、人々の人生に味わいのある、また意味のある人生を私たちは想像する力を私たちはしなければ、想像する力を発揮しなければならないと言っているんですね。例えばイエス・キリストがこの世に来られた時に、平和を作り出す神様のメシとして、メシを実践されました。そしてイエス・キリストは神様と私たち人類を和解させる務めをしたでしょう。イエス・キリストは十字架によって死んで、神様と人間の間の取りなす者として、そしてその和解の務めを果たされました。 同じように私たちも仕分けというのはある意味ではイエス様と同じような和解の務めをする働きだと、それに考えていいですね。私たちは神様と人間の間に和解をするためのその務めを、この仕置きをあるクリスチャンとして務めをしなければならないんです。この最初の手紙の4章の5節と6節に、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉はいつも適切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。塩気のある、そのような言葉、塩気のある生き方をすることによって、人々に、本当に私たち人間の生きるべき道を、生きるその人生の歩みを、私たちは人々に提供することができる。私たちが人々がですね、会話をしていると、人がですね、人と会話しているそこに、その何もですね、無味乾燥なといいますか、意味のないといいますか、そのような意味のないというか、価値のないような話をしている、無駄話をしているところに私たちが入ったときに、ね、そういうことは私たち人間が、私たちは話してはいけない。そういうことはですね、そういうふうな無駄話はやめて、本当に真剣に人生を語り、人生を生きましょうという言葉を私たちは語ることができると思います。それは誰かと言いますと、イエス様を信じた私たちは、神様の存在を知り、そして神様の存在を信じたときに、私たちがいかに意味のある人生を生きるために神様から創造されたことを私たちは知りました。ね、私たちの人生は悪夢のように、ね、浮かび上がっては消えてしまう、そのようなものでなく、意味のないものでなく、意味のある人生を神様が与えられたことを私たちは知っている。そして私たちは何のために創造されたのか、そしてどのように生きるべきであるか、そして私たちは何を目指して私たち人間は命を受けているか、私たちは十分に神様を通してそれを理解するものとなっている。ですから、そういう意味においてですね、人々に、この生きる道を私たちは、この語ることができるんですね。使用権のある言葉を語る、私たちはそのような、特権をですね、神様からいただいている。昔、若い時ですけれども、婦人服の営業をしておりましたけどね、そして入りました時に、社長に私、クリスチャンだから、日曜日の礼拝の時は守らせていただいて、日曜日以外の祭日であろうが、土曜日であろうが、全部仕事をしますと思いました。で、まあ、それで仕事をさせていただいたんですね。で、最初は営業に入りまして、営業をしておりまして、それから今度は営業を束ねる管理の仕事をさせていただきました。で、服屋さんのマンションメーカーでしたので、製造部門があるんですね。服の製造部門。で、タタンナーが何人かいて、服を作る。そして切り当てをして、ファッションショーをして営業活動をしている。で、まあ、営業の仕事というのはそこで注文を取ってですね、そして日本各地にありますこのお客、まあ、お客さんのところに回ってですね、商品を卸して商品を売る。で、私はその全ての営業の方々 の管理とか、服のですね、管理を任されてございます。ある時、和歌山に営業部長という方とですね、一緒に運転をしておりました。で、真夏の、まあ、暑い真夏のですね、もう汗がダクダク出るような、そのような日だったんですね。で、その当時の車というのは、クーラーと言っている車なんてめったにないね。で、クーラーのない営業車に乗ってですね、もう運転して、行った時に、若い者に立った時に、その営業部長さんが、本当にあなたは変わってるね。で、何が変わってるんですか？普通のとこ違う。で、暑い、こんなにダラダラして、汗が流れるような、そんな日だったら、普通の営業マンやったらね、 もうものすごい嫌がって、腹立たしくなんかブツブツブツブツ言うんだけども、あんたを見てるといつもニコニコしながら、同じだけ飲んでるしみたいな。それから、お客様からです。お客様電話が全部の電話が入りますよ。ほなら営業マンの人はですね、全部それで腹立つけど、はいはい、わかりました。じゃあそれにして返品してください。と言って帰ってきたらですね、あとでガガガッと怒ってるんです。でも私が見たらですね、こう、はい、わかりました、はいはい、無理難題を、お客様の無理難題を聞いても切ってもですね、全然私が腹を立ててない、もう平常心をいつも思ってるから、本当に変わってるなと、その営業マンのお客様はおっしゃった。そして聞いたのは、聞かれたのはですね、本当に神様いるのかなと聞いた。そうですよ、神様いますよ。アチンの三人で、ね、腹立つも喜ぶも全部ね、これは全部神様からいただいた、ね、恵みなんです。腹立てれるのも自由だし、腹立てるのも自由だし、喜ぶのも自由だし、感謝することも私たちは自由にそれをね、自分で選べるんです。そして神様が私を支えてくださるから、どんな困難や避難の中にあっても、それをね、平常心を持って乗り越えることができるんです。と言ってお話をさせていただきます。まあ、そこでは1年ほどですね、しか勤めることができませんでした。まあ、理由はですね、理由は何でないかと言いますと、結婚するということになったんです。来年、牧師先生が来年、結婚して、4月の15日決めたから、イエスさんの家に結婚することを決めたから、1年前に生まれたんです。もう決めた。牧師が決めて大体その通り私たち信仰は従わなければならない状況でしたので、はい、わかりました。来年の4月14日に結婚しました。で、そういうようなものの一つ困ったことがあったんですね。私は営業者、婦人服の営業で、働いておりましたけれども、給料が、多い時が9万なので、少ない時は5万なんです。で、5万で生活できないし、多い時でも10万、1年のうち2、3回したら10万です。で、社長さんに掛け合いましたね。もう最初のやつを言うと、違うので、もうちょっとお金をあげてもらえないんですが。でも、営業というのはノルマがありますね。で、みんながノルマ達成しなかったら、3、4番ペッパーとこう、給料が引かれてます。で、私は管理してましたから、ノルマ関係ないんだけども、みんなのノルマ全体責任だから、あなたの給料も減らすので、5万ぐらいすることができるんです。これは生活できないわ。で、社長さんに掛け合ったのは申し訳ないけども、ここの、営業の成績が良くないので、成績を上げることができないだろうと言われて、もう仕方ないですね。やめて1年間で。その時に言われたことはですね、あなた本当に非常に変わっているね。営業会議の中でね、みんなで酒飲んで、わーっと、もう、なっていますから、それが酒の席でも、本当に冷静な感じで、お酒飲まずにね、冷静な感じで仕事をしているし、間違ったことは、それは間違ってるんじゃないですか。で、みんな、間違ったこともそのまま通してるけども、私は絶対間違ったことを通さないし、そして、良いことは良いというふうに言うし、もうその私はクリスチャンである以上にですね、まともに物事を捉えようとしておりましたので、そういうことをよく口にしたんです。で、その時に言われたのは、クリスチャンだからできるんだよね、神様が信じてるからそういうことはできるんやね、そしてその店長さんというのがおったですね、おったんですけども、最後はですね、もう誰に聞いたら分かる、このややこしい出来事はどうしたらよいつもですね、私に。ですから、この聖書の御言葉のコロサイの中にあるように、いつも親切で、主は主の聞いたことを私たちは働かなければなりませんし、主は主の聞いたそのような生活をして、人々にまともな生き方、人が生きる本当の生き方をですね、私たちは世に示さなければならないんですね。さらに、主というのは、もう一つの働きがあります。一番目はですね、主の働きは人の人生を味付けして良くするという働きがありますが、第二番目は、主というのは腐敗を防ぐそのような役目を持っています。で、私たちの住んでいる世界はですね、腐敗に満ちた世界だと思います。 神様が作られた世界でありますけども、そこに、罪が入ってきて、アダムの結果、罪の結果として、この世界は完全に呪われた世界になります。で、この世界はですね、どんどん腐敗していきます。畑あるものがですね、崩れていくように、私たちの人生も人間の人生もどんどん腐敗していく、悪に染まっていく時代、この世界がこの世の中になります。でもその中で神様は私たちクリスチャンをこの世に置いてくださいました。それは何かと言いますと、腐敗を防ぐ主要としての働きとして、腐敗を働く隣の腐敗する世の中にセーブする、で、これをストップさせる、セーブする働きとして私たちを置いてらっしゃる。ですから私たちは聖書の御言葉を通して神様に聞き従って、正しいことを世に発信しなければ、神がいることと、そして死んだ後も天国と地獄があることと、そして人は一度死ぬと生きて、そして必ず死んだ時に神の御前において、その生きてた時のその生活の内容について、神様に問われる、裁かれることを私たちがしっかりそういうふうに教えなければならないと思います。うん、欺瞞に満ちて、罪に満ちて、悪に満ちたそのままの人生を送っているならば、後にとんでもない、もう二度とですね、とんでもないこの神様の裁きがあるということをですね、私たちは教えなければならない。聖書の中で、永遠の死、永遠の滅びというのを私たちは知っています。聖書です。で、カトリックでは、煉獄という、地獄というのはですね、ハデスかもしれない、煉獄という思想があるんですよ。それは何かと言いますと、死んだ魂は罪深い、罪を持ったまま、罪を持った、罪深いその魂は死んだ後に、永遠の火によって焼かれるんですね。火によって永遠に、もう永遠に、とどまることなく、ずっとですね、焼かれて苦しめられるというのがあるんです。もし私たちが感じることがいるんですね。もし人が煉獄というのを一瞬でも見ることができたならば、必ず神様を信じて救いを求めるだろうというぐらいの恐ろしい世界だということです。私たちはそれに対してですね、私たち人間が罪深い人間が罪を持ったのが死んだら、どれぐらいの大きな痛みを都市に行くのを見せなければなりませんし、それでこの世の腐敗を私たちはできる限りセーブする、それをとどめるように私たちは清い生活を心がけていかなければなりません。これが宗教の死の仕事して生きなさいという、主よ手のある人生を聞きなさい、主よ手のある正しい言葉を発信した、これがですね、私たちがしなければならないときに、ガラティアのノクソンの発説からに、自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るからです。私たちクリスチャンはですね、しっかりとその腐敗を、世の腐敗をとどめる、それを今しめる、そういう働きをしてもらいます。次に、創世記の18章、これはですね、ここから、ここからちょっと聞いてみます。これちょっとおかしい。聖書を持っている人は聖書を読んでほしいんですけども、創世記の18章、創世記の18章の22章です。創世記の18章の20節、アブラハムはテレビのね、橋の下で昼寝をしておりました時に、うたた寝をしておりました時に、3人の見つかりがですね、前を通った通った、その3人の見つかりを見つけた時に、アブラハムは走り寄ってきて礼拝をしてですね、このまま神の人をですね、見つかりを掘り過ごすさせることはできない、どうぞ私の家に行って私の接待礼拝を受けてくださいと言いました。その時にですね、その時の内容、その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。 アブラムはまだ主の前に立っていた。アブラムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町を許してはならないのです。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのために正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を流す方は抗議を行うべきではありませんか。その3人の密会はですね、ソドムの方に向かっていました。この町、ソドムとゴモラが、火と天からの火と硫黄の火によってですね、それが滅ぼされてしまう。なぜ滅ぼされてしまうかというと、ソドムでは暴虐が満ちている。もう罪がもう、こう悪がですね、ソドムの場合には溢れていて、神様は、そのソドムを滅ぼそうとして、3人の密会を送られた。アブラハムはそれを聞いたときに、ね、全世界をこの治める神は、抗議を行うはずではありません。悪に対して裁きをなさるところに、抗議、正しいものを一緒に滅ぼされてしまうような、そのような方ではないはずだと、このように言ったんです。もし、ソドムの町に50人の正しいものがいるなら、50人の正しいもののために、その町を滅ぼさないでくださいと、お願いをします。で、さらにですね、40人だったら、40人のためにそのソドムの町を滅ぼさないで、30人、30人、20人、20人、そしてもし10人の者がいたら、正しい者がいるならば、その町を滅ぼさないでくださいと、アブラハムはこの神にそれに申し上げたんですね。まあ、もちろんそのソドムの方が滅ぼされてしまったので、10人の正しい者さえもいなかったみたいですね。10人もいなかったら、10人がいたら滅ぼされないはずなのに、滅ぼされてしまいましたから、10人もいなかったわけです。この時に、アブラハムは、神様と人々の間に入って、取り増しをしましたので、和解の務めをしましたので、神様、彼らのこの人々のために、一生懸命取り増しをして、滅ぼさないでください。町を滅ぼさないでください。いや、魂を滅ぼさないでください。正しいものの祈りを聞いて、正しいものを憐れんで滅ぼさないでくださいと、アブラハムはそのように願いました。私たちクリスチャンは、この世にあってですね、地の塩としてその働きが満たされているんですね。神様の前に滅びの道を歩んでいる罪、悪の道を歩んでいる人がいたならば、その人のために取り出しをしていく人が、神様の前に正しく参りまることができるように、私たちは必要な働きとして取り出しますと、働きをしなければならない。エレミアの、また聖書を読みます。エレミアの5章の1。エレミアの5章の1節、開いた人は多いです。エレミアの5章、開いた人は多いです。私が開いた。はい、
ありがとうございます。さあ、見て、次は何？そのような探して、何か恋人とか、恋人と見せるのに、だから、私は、これからにも、いると。
そうですね。私たちは、さらに、エレミアにも言われたように、抗議を行い、真実を求めるものを見つけたならば、ね、エルサレム、その町を滅ぼさないと、神様はおっしゃいます。ただ、私たちの住んでいる町の中で抗議を行い、そして真実を求めるそのような生活をしているならば、私たちのその姿を見て神様はその町を憐れんでくださるんです。苦しい罪の中にいる人がいて、でもその罪の人のために一生懸命取り出しをして抗議を行い、真実を求める私たちが神に取り出しをするならば、その人は救われ、そして神様によってその人の人生を変えられるというふうにですね、私たちは聖書を通して 私たちにそれを教えてですから、私たちが正しい行いをするクリスチャンとして迫害されようが理解されないとも、でもクリスチャンとして正しい行いをし、講義を行い、真実を尽くして信仰生活をしているならば、その上にこの世界が孤独の中に行くのを私たちはとどめることができる、セーブすることができる。とどめることは決まっているけども、セーブすることができ、その滅びを少しでも間を伸ばし、救われた命をたくさん見出すことができる、その働きを私たちはすることができる。まあ言えばですね、神様の、裁きを私たちは一生懸命取りなしをして、それを伸ばすことができる。救いに入る人々をたくさん得るために、私たちはこの世に地の使徒としてですね、その取りなしの和解の務めをすることができる働きを私たちはしなければならない。第2番目に、最後に、私たちは世の光であるとも書いています。マタイの福音書の5章の14節から16節を見ますと、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることはできません。また明かりをつけて、それを松の下に置くものはありません。宿題の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。私たちはもう一つですね、世の光だと言っています。この世界はどんな世界でしょうか。光の世界、光の目に見える光じゃないですよ、真理の光が差し込んでいる世界。同時に悪魔がサタンがですね、闇をですね、ここに注いでいる私たちのこの世界が、この世界。そして多くの人々は、クリスチャンでない、イエス様知らない多くのクリスチャン、多くの人々はこの闇の世界の中に存在している。で、目に見えない闇ですよ。目に見えない目に見える物的なものであり、その闇の中にいる。そして私たちは闇の世界にいたんだけども、神様の憐れみによって闇の世界から光の世界に移されました。神様の憐れみによって移されました。その時に光の世界に私たち救いを救われた、その瞬間に、あ、私の生きてたところ闇の世界なんだ、闇の世界で、ね、全然光の世界を理解しないで、全然分からなくて生きていた神様の憐れみによって、私はそこから救われたんだと私は思います。多くの人は闇の世界にいます。闇の世界にいている人たちがどうしたらそこから光の世界に移ることができるでしょうか。闇の世界に生きている人は、もう私の人生はもうね、何も頑張ったとしてもこの人生は変わらない、悪に満ちている世界に、悪の満ちている私は、このままずっと悪の世界で、罪の世界で、闇の世界に満ちているのは人間の宿命だから、どうしてこんなところに救いがあるだろうかと考えて生きている。私たちもそうだと思います。その時に闇の中で世界に住んでいる人たちに、その救いの道を示すためには、一つの棒があります。それは光を差し込んだもの。私たちが闇の世界で共に住んでいるクリスチャンが、光となって輝いた生活をするときに、闇の中に住んでいる人たちは見るんですね、私たち。あんな生き方ができるんだ。そうか。もう人としてもう当然な、理想的な生き方、あんな清い生活、あんなに正しい生活をすることができるんだと、人々は私たちの光の生活を見て気づくんですね。そしてその時にですね、彼らに、どうしたらそんな生活ができる、どうしたら救われるんですか、どうしたら私もあなたのように生きる生活することができる、要するに救われるんですかと、人々が聞くときに、私たちはその人たちを導くことは、救いへ導くことができる。ただ、私たちは光輝かなければならない。闇の人生じゃなくて、光り輝いた、栄光に満ちた人生を私たちは、実際にこの世の中で実践していかなければならない。それが私たちが、しなければならないことです。 あのマタイの福音書の25章、説明をしてませんが、25章の中に9人の乙女がありまして、そして花婿なるイエス様が、花婿なるイエス、花婿が来るのを彼ら、彼女たちは待っていました。そして闇の、暗闇のこの花婿の到着が遅くなったら、闇が覆って真っ暗になってしまったときに、花婿が到着したら、さあ、乙女たちを迎えに出なさいと言われたときに、10人の乙女たちはそれぞれ火を消して、火を落としてですね、そしてあのランプを灯して、こう灯した。賢い、娘たちは、ランプとランプの火と、そして油を準備してから、油入れて火を入れたから、こうして灯すことができたけど、愚かな娘が、その油を用意してなかったら、火を灯すことができなくて、5人の娘だけが花婿との出会い、そして祝福に入ることができたという記事があります。闇の世界に私たちは灯火を灯さなくて、世の光として私たちはクリスチャンとして光ある生活、光に満ちた生活をしなければならない。それを通して救いを確定、救いを受けることができる。そしてさらに人々に闇の世界でも光の世界のように生きることができることを人々に示すことがあります。今日のマタイの福音書はですね、前半が7つの祝福です。でも後半は7つの祝福を神様からいただいている私たちが世の中において世にあってどのようにして生きるべきかが、この後半の祝福から出てくるものに書いてあります。迫害があってもね、それは神の国を、国の祝福を受け継ぐ者が受ける宿命なんだ。迫害のないクリスチャン生活はないよ。まともに生きようとする人は、まともにクリスチャンとして生きようとする人は、必ず迫害のような現象に私たちと会うことがあるよ。そして、死の塩として、ね、塩気のついた言葉を、職場でも家でも家庭でもしっかりと私たちは塩気のある言葉を貸して、そして人々の間違っている人生を正していかなければならない。そして第三番は、どの光として輝いた人生をして、闇の中に住んでいる人々にこんな人生があるんだよ、こんなに救われた楽しい、そして希望に満ちた人生があることを、私たちは自分の生活を通して世に輝いていかなければ、世の光として私たちの信仰生活をもっともっと輝く人生だとしていただいて参りましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みがあって私たちは救われました。私たちは闇の中に生活をしていて、闇の心を持って生活をしておりましたが、光なるイエス・キリストが私たちにこちらに来るように、この救いを得るようにと私たちを選んでくださいまして、無理だねして私たちを救いの中に入れてくださいました。神様、光の世界に住んでいる神の子供として生まれ出されている私たちが、この世にあって何の目標として生きているかを今日御言葉を通して教えてくださったことを感謝しました。死の死をまだ世の光として輝いていけるように、また人々のために取りなしをして、分かりを務めをして生きるとあなたが私たちに示していらっしゃることを感謝いたします。これをするのは私たちは非常に難しいことですが、うちにいらっしゃるイエス様がそれを実現させてくださることを感謝します。イエス様に支えられて、導かれて、力強められて、世の光、地の塩として光り輝くことができるように主を導いてください。主イエスキリストの皆によって感謝し、お願いいたします。
Amen.